HIC。
こちらは愛知県名古屋市からいただきました、60歳会社員、ラジオネームケイタロウ。
ありがとうございます。
令和新選組の落ち込みがすごいですね、花田効果もあると思いますが、何より先頭を切って打倒令和で旗を振ってきた、榎木田市長をはじめ IBB の皆さんの実力は、称賛されるべきです。いや、どうでしょうか、小さいといえども国政政党、それと相対する、零細、かっこごめんなさい、零細ですよ、うちは。もう、零細、細い、零細市民メディアの戦い。ね、令和 VS IBB。IBB に光が差してると思います。どんな光やねんって話なんですけどね、ありがたいことでございますけどもね。まあ、私のですね、読み通りと言ったらちょっとおこがましいんですけど、読み以上なんですよ。こうなることは、いずれこうなるってことは読んでました。ただ、こんなに早く来るとは思わなかったし、これほど急速に、勝手にぶっ壊れてくれるとは本当に思ってなかったんですよ。木田彦さんのご意見伺いましょうか。これの話、どういうふうに見ますか。
でも、話聞いてると、やっぱおかしいですもんね。
まあ、例えばね、その今回の参院選ぐらいは、僕は躍進すると思ってたんです、最初は、令和が。で、躍進するための策を打ってくるだろうと見てたんですよ。というのは、例えばまあ、その月刊花田で私が令和の問題を書いた、まあ、これがまあ3月号で出たわけですけど、で、それ以降、いろんな、例えば、まあ、問題点が吹き出したわけですね、令和にとってね。で、それを、まあ、改善するチャンスは、ていうか、時間はたっぷりあったんですよ。で、それを、具現化するというか、はっきりと見せるためには、もう本当素晴らしい大舞台、それがこの今回の夏の参院選なわけです。で、ここで、まあ、ああ、この人を引っ張り出してきたからすごいねっていうような人を、まあ、看板となるような人を、まあ、何人か連れてきて、そして全国にその実力派の候補者を立てて、で、その人たちは、もちろん演説力があって、で、それをその人々に伝える、なんていうんですかね、まあ、プレゼンテーションの力を持っている優れた人たちをともかく集める。で、そこでともかくやるべきことは、一切悪目立ちとかそういった人の悪口とか、なんですかね、そういうものではなくて、本当になすべきことは何なのかっていうことを一本絞り込んで、で、それを皆さんに訴えていって、一丸となって戦うっていう姿を見せれば、僕ひょっとしたら我々の中からもね、やっぱり令和ちょっと変わったねと、もう一遍応援してみるかっていうような形に、まあ、心がこう、移る人もいたかもしれない。まあ、僕はそういう人が出てくるようにするだろうと見てたんですよ。で、ただしそれをやっても、それは私は一時しのぎだろうと思ってたんで、その後に来るいろんな揺り戻し、いろんな問題があって、結果的に、令和新選組は2026年ぐらいには、もうほぼほぼ瓦解していくだろうというふうになんとなくイメージしてたんですよね。ところが今2025年のまだ7月なんですけど、もうボロボロですよ。そうじゃないって言ってる奴らは本当にもうなんですかね、大戦末期の頃のもう日本陸軍みたいなもんで、まだ戦えるとか言ってるのなんと一緒で、もう無理ですよっていう、そういうような状況になってきました。冒頭でもちょこっと申し上げましたけども、新大阪駅の東口南ってあるんですよ。これ大阪ってのは大阪に限るのかな、どうかわかんないですけど、新大阪駅には東口、そして中央口っていうのがあったりするんですけど、で、東口って何箇所あるか知ってます？
いや、わかんないです。
東口って二つあるんですよ。東口北っていうのと東口南っていうのなんですよ。バス停もあるんですよ。 この後は新大阪駅東口南っていう風に言うんです。で、大体私その新大阪駅東口南で降りるんですけど、その南で降りたその目の前の広場、そこに、そこが大体その街頭演説がしやすい場所で、私も何回やりましたかね、あそこでね。令和新選組の凱旋もやったし、その後の前島くんのもやったし、いろいろありましたよ。で、まあ、そこで、大石あき子衆議院議員が応援弁士として入って、こちら大阪で今立候補している、UFO キャッチャーこと、川端氏というのがいるんですけど、この人の応援で立ってるんですけど、応援どころか自分がマイク持って話さないんですよね。で、ずっと喋ってるんですよ。で、あ、これ客いねえだろうなと思ったら案の定で、やっぱ引いた絵で、動画とか写真とか撮ってる人がいて、全然いないわけですよ。で、我々があそこにいた時はそんなことはなかったですからね。少なくともやっぱ何十人かはやっぱ来てましたもん、始まる前から。で、始まったら今度その何十人か立って見てるっていうところで、あ、人だかりができてるね、なんだろうねって言って、その駅から出てくる人、サラリーマンとか、その、まあ、ご自宅に帰ろうとか、そういう人でしょうけどもね、そういった人たちも足を止めて、ちょっと、聞いてくれるっていう人もいましたよ。たくさんいたんですけど、これが、全然いないというね。まあ、そうなっちゃうというのが、やっぱりね、これは、さっきも言いましたように、改善を一切せずに、もう、より悪目立ちで、ゴリ押しで行くっていう、これは山本太郎が考えたのか、それとも大石あき子なのか、それは知らないですけど、大石あき子の性質、性格が確実にそこなんですよね。絶対に謝らずにそのまま突き進むという。そしたら何かぶち破れるんじゃないかっていうのもね、破れないんですよ、こんなものは。もう、絶対破れないんですけど、それをこう、どんどんどんどん傷を広げていくという、そういった戦術、戦略というか、まあ戦略とは言えないですよね、本当。もう本当、本当に激バカなことをやっていて、それはそうなっていくと、ただボランティアの人も減っていくだろうし、当然のことながら支持者、そこに、まあ足を運んで話を聞こうっていうふうに思う人は、そりゃいなくなるという。なんでわかんないんだろうかっていうね。それ普通、これ、木田上さんだってそれぐらいの理屈はわかるでしょ、今の。
ああ、わかりますよ。
でしょ？わからないっていうのはすごいなと思って、これやっぱ地球外生物ですよ、これは。もう最初俺、なんか異国の人なんじゃないかとかって言ってたんですけど、これは地球上の人だったら大体ここはやっぱなんとかして、方向を修正しなかったらまずいよねって思うと思うんだけど、そう思わないっていうところが、ご利用しするのがすごいなと。なんで俺地球外生物っていうふうに思いになったかというと、この間たまたま YouTube で、ちょっと前の何年か前の、NHK の、ライフっていう、バラエティがありましたけど、うっちゃんがやってた。あれの中に出てきた宇宙人総理っていうのがいたのを、キラさん覚えてますか？
宇宙人総理？
うん。
ちょっと、覚えてないかもしれない。
嘘？ライフだぜ。なんか頭が、なんか妙に縦に長い、変な顔で、顔が緑色のうっちゃんがさ、国会の中で論戦やっててさ、なぜか宇宙人なんだけど、総理大臣っていうよくわからない設定で、それで、あなたは宇宙人なんでしょとかって、ココリコ田中とかから突っ込まれると、最後は急に超能力で、周りの議員たちを全部金縛り状態にするっていうのがあったじゃない。
はいはい。
あれよ、あれの動画をなんか、たまたま見たわけよ。で、これだなと思ってね、やってることが。もう、要するに認めて方向修正すれば何の問題もないのに、そのゴリ押しするもんで、で最後の最後はこうそういう、まあ、彼女にとっては超能力なんかないからそんなことはできないんだけど、単に客が減っていくっていう、そんなの効果しかないんですけど、そういう風になっていってんだなと思って、すげえなーと思ってね、そんな人が国会議員やってんだなと思って、すごい私はちょっと驚いています。で、もうこれ一部もう私ツイッターでも出しましたんで、本当はもうちょっと今年の年末ぐらいになるのかなと思ってたんですけど、もう次のフェーズに移っていこうということで、大石あき子が全く我々がこう主張していることに対して反論もしない、黙殺し続け、で、いろんな人から答えるべきだとかっていろんなのがもう今わんさか言ってるはずなんだけど、もう全くそれをこう逃げ隠れしてるわけですね。で、そうするということは、最初から分かってたんで、 もう読み通りなんですよ。で、それが、もうちょっと、もうちょっとうまくやるかなと思ったけど、全くうまくやる。本当の本寸法で、籠城戦術しかやってないんだなと思って、バカなんだな、この人って思いながら、ならもう次のフェーズにさっさと行こうということで、次は、今度は、多言語作戦に移っていくんです、我々は。大石明子がやってきたこと、もうすでにもういろんなことがどんどんどんどんあるんですけど、これを全部、英語版とか、ドイツ語版とか、フランス語版とか、中国語版とかつって、いろいろ作って、世界の人たちにこんなとんでもない議員が日本にはいるんだってことを、もうそれを伝えようという、戦略、これはもともと戦略としてあったんですけど、そういう戦術、多言語戦術に移っていこうということにしております。作戦名は、オペレーションブーメランストリートです。はい、ということで、今いろんな言葉にその精通しておられる方、英語だとかフランス語だとか、もう何語でもいいんですけど、スワヒリ語でも、もうどこでもいいです。で、お手伝いいただければ、そのチームに入っていただきまして、お手伝いいただくとありがたいなと。でね、これね、そんなね、多言語版作ってね、何どうすんだよとかってね、頭の悪いやつはそう言うんですけど、言葉の壁が超えるってことがどれほど怖いことかってことを多分分かってないんですよと思うんですけど、例えば大石明子が皇室は処刑と言ったとされる発言について、それをどう伝えるかって話になってくるんですけど、これ処刑っていう言葉がいまいちピンとこないんで、これそのじゃあこれ海外の言葉に直すと何なのかって、これもう殺すになるわけですよ。キルなんですよ。トーン強くなりますよ。で、あとそういったのって何がどんなやつがいるかって、これテロリストってことになりますからね。こいつはテロリストだっていうような表現になっていくんですよ。で、言葉の壁を越えることによって、本当にトーンがきつくなる。そして、その反応というものはもっと苛烈なものになっていくっていうのが、もう読めるんですよ、それの先が。で、まあ、本当に頭のいい人だったらそうなる前に何かこう対応を取るはずなんですけど、どうなんですかね。取らないでしょうね、バカですから。続きまして。神奈川県鎌倉市からいただきました。39歳和風パティシエ、ラジオネームキラ姉さんの下僕、
ありがとうございます。
7月5日に来るという例の噂は置いといて今日これ収録してるのが7月5日、今現在時刻16時24分なんですけど、現時点においてまだ我々は生存しています。はい、地球はまだ滅んでいません。この7月5日に来るという例の噂は置いといて、鹿児島の、南の方にありますトカラ列島の地震や、新萌岳、霧島のね、新萌岳の噴火などいろいろ気にかかります。災害トピックスとしていろいろ教えてくださいということでいただきました。まあ今トカラ列島、まあ豊島村というんですけどね、10の島の村と書くんですけど、島自体は10個以上あるんですけど、で有人島無人島いろいろあります。でその中で、まあ悪石島、悪い石の島と書くんですけど、なかなか驚々しい名前ですよね。なんかね、横溝正史の物語に出てくるみたいな悪石島みたいなそういう島があるんですけど、これ諸説あるんですよね。これなんで悪い石の島って書くかっていうと、なんかやたらと崖崩れとか、その岩が崩れてきたりするっていう、その地盤が脆いっていう、そういうところなんで、その悪石島と言われたなんていう、そういう説もあります。いろいろあるんですけど、まあ今現在人口が、島の人口が70人余りというふうに伺っております。で、今回一部の島民の方々を、鹿児島市内の方に、避難をさせるということで、もう何人かの方がもうすでに移っておられるということですね。で、もうこの、まあ、このトカラ列島は、まあ、私なんかすごいなんか身近に感じる。なぜかというと、リスナーさんがそこに住んでたっていうのがあって、でそこに住んでたリスナーさんが私に私も今未だに大事に使わせていただいてますけども、実手を送ってくれた人なんで、ものすごい印象深い場所なんですけど、でそしてこの、トカラ列島、このいろんな島がありますけど、一番その火山活動が活発なところでいうと諏訪之瀬島という島がありまして、 木原さん見てましたかね、ドラマで、あれは MER っていうんだっけな、なんかあの、救急救命の人たちの物語が TBS 系列で、あのドラマで放送されてたんですけど、鈴木亮平さん主演だったと思うんですけど、見ました？
ああ、ちょっとだけ見てましたね。
ええ。あれがね、今度は映画館なんですよ。映画版ができるんですよ。で、もうすぐ公開だと思うんですけど、この映画版の MER でいいのかな、まあ、これが、今回舞台になるのが、その、トカラ列島の豊島村の、その、諏訪之瀬島が、舞台になります。で、諏訪之瀬島の、その、火山が噴火する。で、この噴火することによって、島民が閉じ込められてしまった。その島民たちを救うっていう、まあ、設定で、いろんな人たちの物語が描かれるということになってるんですけど、実際この諏訪之瀬島というのは、ものすごい火山活動が活発なところで、で、まあ、そこを舞台にしたりする。これ、どうなんですかね？これ、本当に、なんかリアルな、実話みたいな形になってくると、上映がはばかられるなんて話になると、延期とかってなんじゃねえかと思って、関係者の人気が気じゃないだろうなって私は思ってるんですけど、まあそういうような場所です。で、で、ここで今ものすごい数の群発地震、そして、比較的大きな揺れというのが起きているんですけど、今のところで地震のね、地震のエネルギー自体はそんなに大きくないんですよ。マグニチュード5.5とかっていうやつとか、まあ、やつなんですけど、いわゆる巨大地震とか大地震と言われるような地震じゃないんですけど、揺れの伝わり方の問題とか地盤の影響だとかそういったのがあって、それによってこの悪石島では大きな揺れとして観測されていて、で、それがまあ最大震度、震度6強だった、6弱か、で、大きな地震になっていると。まあ、当然そこでお住まいの方々は突然ドドンとこう突き上げるような大きな地震が来るので、それはもう、気が気ではない、本当心配だと思いますしね。で、我々も熊本でそういう地震をもう本当に群発地震を経験してますから、それが本当にメンタルがやられていくっていうのは本当によくわかるんで、まあ、僕はやっぱり一回はその島から出て、ご心配でしょうけれども、島から出て一旦その鹿児島市内の落ち着いたそういう宿舎とかに入って、まあゆっくりとされることがいいんじゃないのかと私も思ってましたんで、まあ島を離れることは本当に一つの、まあ策として僕はありだと思ってます。で、で、この地震ですけども、いろんな、地震学者とか火山学者とかがいろんな、なんですかね、推理をしている。で、これは、一つこう、もう、答えとして言えることは、海底深くで、マグマ、もしくは、地下水、まあ、おそらく両方だと思いますけど、これが湧いてきてる。で、湧いてきてるったって、お風呂が湧いてくるとか、そういう、まあ、理屈は同じなんですけど、まあ、レベルが違うんです。ものすごいでかいものが、湧いてくる。例えば、東京ドーム10杯分とかね、東京ドーム20杯分とかね、それぐらいのものがこう、湧いてきて、そして、岩盤をぶち破りながら、そういう、ぶち破るときに、ぐらぐらってくるわけですよね。で、どんどんどんどん上に上がってきてる。ということは、今後考えられるのは、悪石島とか、豊島村、トカラ列島の、界隈の海底で、何らかの噴火活動に至る可能性はあるだろうなって話になってます。だから、今後、それがどの程度の海底火山が出てきて、例えば、西之島ってありますけども、一個の巨大な島が今、出来上がって、で、島は、単なる島ではなくて、実は大陸が作られる前提の噴火なんですよ。それはなぜ言えるかというと、出てくる溶岩の性質が単なる火山の噴火で出てくるものと違って、大陸を形成させる、そういう性質の岩の、溶岩が出てきているということで、他の噴火とはちょっと違うんですね。簡単に言うと、湧いて出てきている溶岩の重さが重たいんです。重たいのと軽いのとあるんですけど、普通の火山は軽いんです。安山岩とか。で、大陸を形成したり、岩盤、その地盤を作っていくってやつが玄武岩とかそういう重たい岩なんですよ。そういったものがこう湧いて出てきてるんですね。で、今度、この悪石島の近くで、 いずれ噴火する可能性があります。まあ噴火するとは断定じゃないですけど、噴火したとしてその時にどういう噴火の仕方をするかによって、僕はあのこれはもうちょっともう夢物語と思っていただいていると思うんですけど、あの屋久島、奄美大島、屋久島とかそのトカラ列島とかそのあたりまで九州が広がるだろうというふうにちょっと思い始めてます。あの実はあの九州が本州ぐらいの大きさになっちゃうんじゃないかなっていう、そんなことを言います。ちょっとイメージし始めたんですよ。これあのもう本当ですよ、あのインスピレーションでしかないです。これはあの1973年版の東宝映画日本沈没に出てくる田所博士が言っていた、これは直感だよっていう、その直感なんですけど、私の直感はそれなんですよ。そのあの辺りで海底火山が出てきて島が出来上がって、それがどんどんどんどん広がっていく、その次にその北側に、もう一個でかい火山があります。海の底に機械カルデラというのがありまして、これは鬼と書いて鬼の世界、鬼界、機械カルデラというのがあります。でこの機械カルデラというのは今から7300年前に、巨大噴火をしておりまして、それ以降はでかい噴火はほぼしておりません。7000年静かなんです。でこの機械カルデラが噴火した時7300年前、その頃九州には縄文人が住んでたわけです。でこの縄文人、特に鹿児島、宮崎、そして熊本の南、八代とか人吉とかあの辺りに住んでいたであろう縄文人を全滅させてます。これが当然縄文人だけじゃなくて他の、まあ、動物からなんかそういったものも含めて南九州をもう焼き尽くした、そういう、噴火をしているのがこの機械カルデラなんですね。僕はそこも動き始めるかもしれないなと思って、そうするとその北側、今度は現在の鹿児島湾ですよ。鹿児島湾には桜島がありますけど、桜島も今元気にバンバン噴火してますけど、あの桜島の北側のその海の底、そこにアイラカルデラというのがありまして、あの鹿児島の湾、鹿児島湾自体があれ全体が火山なんですよ。実は桜島っていうのはその一部でしかないんですよ。あの湾自体がもし噴火したらとなる、でこれがえらいことになりますね。このアイラ火山が、これはもうあのアイラ火山が噴火したのは3万年前、3万年、あのその間ずっとその静かになってます。静かってのはなぜかというと桜島の方が頑張ってくれてるからガス抜きになってるというふうに考えてもいいかもしれません。で現在そのさらに北側で霧島連山の中の新燃え岳というのが今吹いているということになりますね。でどうもね関連性が僕はあるだろうというふうに、僕はやっぱりね、あのバタフライエフェクトじゃないですけどね、あの何かがやっぱり関係してくるだろうってずっと思ってて、で特にその一番のその原点というのは何かというと、僕は太陽だと思ってるんですよね。で太陽のその活動、この太陽から出てくるその黒点だとか、あるいはフレアっていう、あのプロミネンスっていうやつがあるんですけど、そういったものだと活動、その活動が地球にものすごい影響を与えているってことはもう大体科学的に証明されつつあるんですけど、まあそれによっていろんなことが見えてくるんですけど、この 1、2年ものすごい変化が起きてます。これは何かっていうと、世界中で今オーロラが見えてるんですよ。この日本でさえオーロラが見えてるわけです。北海道とか長野県とか新潟県なんかでもう目撃例が散々出てますよね。で、これはもうその太陽からやってくる太陽風とか、その磁気というその電磁波とかね、その電子とかそういったものがものすごいものが流れてきて、それがその地球に影響を与えて、それによって火山活動が世界中で今活性化しているという状況を見たときに、これは別に不思議なことじゃないなと思ってて、で、ひょっとしたらそのトカラ列島から、機械カルデラ、そしてアイラカルデラ、霧島、ひょっとしたら阿蘇まで、一連の流れでこれがでかい噴火につながっていくと、その後人々はそこでしばらくは住めないかもしれませんけど、その代わり、九州は本州ぐらいのでかさになる可能性が出てくる。まあ全くそれは私の素人の、あの本当にただのインスピレーションでしかないですけど、ただそれが出来上がるのは何億年か後かもしれませんけどもね。でもそんなようなことを考えてます。なので 今後どうなっていくのか、本当にあの僕はむしろ楽しみで、あの災害は本当にあのあってはならないと思いますよ。その、人の命やら財産やらが傷つくなんてことが本当にないように、本当極力それを抑えるために様々な知恵が必要だと思いますけれど、ただこの自然現象の凄さ、これをもし見ることができるとなったら、これほど凄いことはないんですよ。なので、その、僕はそういったものを含めて、こういう自然科学というものを、その、なんていうんですかね、専門分野として学んでいるスペシャリストが一人でも多くこの日本に育ってくれればいいなというふうにずっと思ってるんですけど、本当日本というこの国の今の現在のこの、政府はそういったものにお金をかけようとするそういう気概がない、まあ本当にダメだと思ってますけども、もうなんかね、あのこれをなんとか変えるチャンスにならないだろうかと今思ってる次第であります。木田さんもあのやばい時は逃げる準備を進めておいてください。
まあ7月中っていう説もありますよね。
まああの何も起きないと思うよ別に。あの今あの新たな天体が見つかったってニュースはご存知？
知らないです。
あのね、ものすげえスピードで太陽系をかすめていく、まああの惑星のようで彗星のようでっていう、まあ、ちょっとまだはっきりはしてないんだけど、そういう天体がありまして、時速じゃねえや、秒速56キロだって。
は
1秒間に56キロのスピードだそうですよ。
へ
え。それであの太陽系をサーンとかすめてどっか行っちゃうらしいです。で、それが見えたらすごかろうね。それが地球とぶち当たるとかって心配してる人いるみたいですけど、今のところ全くぶち当たる心配はないので、あの楽しみにしておいていいと思いますけど、あのそういうような、自然科学自然現象についてぜひ皆さんも興味を持っていただければ私としても嬉しいかなというふうに思っております。一旦 CM に行きまして、この後は日与父のお便りをご紹介してまいりましょう。一旦 CM です。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非経魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。